皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。気がつけば12月ももう下旬、空気の冷たさもね日に日に増してきたり、あとスーパーもクリスマスとかお正月コーナーがにぎわっている様子を見ていると、いやーもう年末だなーとしみじみ感じます。我が家の息子くんはですね、戦国武将にポケモン、ウルトラマンと好きなものが多すぎて、毎年欲しいプレゼントを厳選するのにとても苦戦しております。もうね、この番組が放送される頃にはクリスマスプレゼント決まっていることを切に願います。さて今回の防災ママは12月7日に開催された東新小岩7丁目町会主催の防災セミナーにお邪魔した様子をお届けします。災害エスノグラフィーで命を守る力を学ぶ、これをテーマに日本赤十字社の方々を講師に招いて開催されました。災害エスノグラフィー、聞きなじみのない言葉ですよね。実はね、私も恥ずかしながら今回のセミナーで初めて知りました。災害エスノグラフィーっていうのは、災害現場に実際居合わせた人たち自身の言葉を聞いて、災害当時は何に悩んで苦労して、そして問題を解決していったのか、過去の災害を私たちが追体験しながら、もし自分がこの場で一緒に被災していたらと、より具体的に考えていくものです。地域の仲間と一緒に追体験をしながら意見交換をすることで、より気づきを深めることができます。今回はこちらの防災セミナー講座の様子やインタビューをお届けしたいと思います。どうぞお聞きください。
まず災害エスノグラフィーなんですけれども、皆さんエスノグラフィーって聞いても全くピンとこないと思います。これ元々はですね、民族学、俗世間の俗で民族の民族学というところなんですけれども、異なる文化の方の研究をする時の研究手法でございまして、いろいろインタビューをしていって蓄積したもので、その相手の文化を知るという、そういった研究手法になるんですけれども、それは災害に当てはめていきますと、過去の災害で被災された方の体験談、冒頭のご挨拶でもありましたけれども、どんなことに困って、それをどう感じてどのように対応していったのか、そういったことをまとめた体験談を本日皆様の机の上にお配りしております。それを見ていただきながらですね、どういった流れで災害が起きた後物事が進んでいったのかと、その流れを皆さんに疑似体験をしていただきたいと思っております。目的としては、今回このプログラムをやっていただいた後ですね、幸いなことに東京で大きな災害今までしばらく起きておりません。大きな地震だともう100年前の関東大震災に遡りますけれども、幸いこうなかなか大きな災害を経験することがない我々が、その過去の災害を被災された方の体験談を通じて災害の全体像を理解して、そしてこう次にどのようなことが起こるかというのを想像していただく、そういったこう想像力を養っていただくというのが本日の趣旨でございます。皆さん一箇所ずつ最も心に残ったところを選んで付箋に書き出していただいたと思いますが、それをですね、今度はちょっとグループの中で共有をしていただきたいと思います。まずどこを選んだのか、その上でなぜそこを選んだのかというのをグループの中で、意見交換をしていただけたらと思います。では始めてください。
私もみんながわーってなって、なんとなくこう警察の人とか消防の人に頼りってそこが思うんだけど、もうそこも大変だから自衛でやってくださいっていうのは、そうなんだなと。そうじゃなくて、もうまず自分たちで助け合って、それこそ最後のこれと同じですけど、 もうここでやらないと、一時的にはもうやらないとダメだなっていうのが思いました。
全てやっぱりこう自分たちのご近所の力だっていうことで、ね、私はこの救助は待ってられないっていうところがね、でも本当もう命がかかってるところで、何かあったらやっぱりそばにいる人たちでやっていかなくちゃいけないっていう、ご近所の力とかね、この自分たちで自衛でやってくださいと。でその中で防災リーダーみたいな人が、この方は多分 戦時中の経験があったから ね、そういう思いがパパパッと出たんでしょうけど、それこそね、タバコ吸う人なんか気がつかなくてふっと吸っちゃうなんていうのもありますからね。やっぱりこういったリーダーシップ取れる方がいて、
ね、
近所の力がまとまって、ね、
ま
助け合えればいいのかなと思いますね。
ここからは本日講義を務めていただきました日本赤十字社東京都支部の生方さんにお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず私も災害エスノグラフィーっていう単語を初めて聞いたんですけれども、そもそもその災害エスノグラフィーっていうのはどういうものなのか教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。タイトルとしてはかなり聞きなじみがないものにはなるんですけれども、過去の大規模災害で被災された方の体験談を読み物としてまとめたもの、それを教材として使って、大きな災害が起こった時にどのような出来事があって、それをどのように乗り越えていったかと、その一連のプロセスを体験していただいて災害のイメージを深めていただく、そして、どんな備えが必要かというのを皆様に考えていただくためのプログラムでございます。
多くの方が参加されていましたけど、皆さんの様子見ていていかがでしたか。
はい、本当に地域の皆様がこうしてこう顔を合わせていろいろお話をしていただいている、それ自体が非常にこう防災にとって非常に強い大事なことだと思いますし、皆様参加された方の中からもこういった取り組み自体が大事なんだねというお話が出ていましたので、我々としてこうお伝えしたいことは本当に皆様に十分こう伝わっているなというふうに感じました。
最後後半の方では参加資金の使い方講座っていうところもねありましたけど、何回か教わってはいたけれども、改めて教わるとすごく私自身も勉強になりました。
ありがとうございます。それをこう思い出していただくというのがとても大事なことだと思ってまして、なかなかこう1回やって全部完璧にできるということはありませんので、こうした機会を活用して繰り返しやってしっかりこう身につけていただけたらと思っております。
ありがとうございます。ここまでは日本赤十字社東京都支部の生方さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
防災セミナー終わったところなんですけれども、参加されてみていかがでしたでしょうか。
やはり期待通りで、いつ本当にどこで起きるかわからない災害、どうやっても心構えようかと思ってたので、今日伺って少し安心できましたね。
はい、お家帰ってからやってみようかなっていうものってありますかね。
あります。まず高齢の夫と二人暮らしなので、どういうふうに動こうかとか、準備するものなんかも一つ一つ洗い出していかなきゃいけないなと思いました。
今日の防災セミナーいかがでしたか。
初めて参加しましたけれども、とても勉強になることが多くて、家族でもやっぱり話し合いをしようかなと思う機会ができました。
お家帰ったらじゃあ早速ご家族皆さんでっていうところですかね。
はい、みんなで話し合いしたいと思います。
ありがとうございました。防災セミナーご夫婦で参加されたということなんですけど、はい、感想いかがですか。
すごく勉強になりました。
ありがとうございます。いかがですかね。
災害体験された方の話を聞いて、水ですかね、節約するとか、おしっこをしても、2階までは流さないとか、なんか その辺のお話を聞いて、用意しておかなきゃいけない知識とか、そういう準備とかは普段のから準備していかないといけないんだなっていう気持ちになりました。はい、
じゃあまたお家帰ってからお二人でお話しされる感じですかね。
はい、そうですね。
一緒にちょっと防災に関する、はい、準備をしていこうかなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあここからはですね、東新小岩七丁目町会ではおなじみでございます食いしん坊いくんにお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
防災セミナーどうでしたか。
こういう機会があるとやっぱりいざ災害が起こった時、こうしたらいいなって思えるきっかけができるかなと思うので、ぜひこういう防災セミナーとか地域で行っていることとかをぜひ参加してほしいなって思いました。
立派ですねお父さん。
はい、そうですね。
やっぱり私も今日なかなか聞きなじみのない講座名だったんですけど、やっぱり自分で実際いざ追体験しながら
大切なところをピックアップしていろんな人と話し合ったりすると、あ、こういうところがやっぱり大事なんだなっていうところが自分で頭の中にしっかりとインプットされたので、まあ、いざという時のためのね、まあ、自分はリーダーシップ取るなり自分が体を動かすなりする時の大きなきっかけになったんじゃないかなって私自身も思いました。お父さんはいかがですか？
そうですね、やっぱりその町内にいる時はまだいいんですけれども、その違う場所で被災するという可能性もあるので、やっぱりいつでもどこでも誰とでもその仲良くできるようなことをやっぱり心に思ってもらえるといいかなと思いますね、はい、
ありがとうございます。食いしん坊君とお父さん柴田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここからは東新小岩7丁目町会防火防災防犯部長の川島さんにお話を伺います。よろしくお願いします。今回防災セミナーお疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。
なかなかね、聞きなじみのない災害エスノグラフィーというものの講座がメインだったんですけれども、はい、これやるきっかけとかってあったんでしょうか？
はい、実はまあなかなかこういう機会を設けても多くの方にご参加いただける機会がなかなか難しいもんですから、何か目新しいことをやりたいということで、まあ、赤十字 のホームページをいろいろ拝見させていただく中で、あ、これならいいかなということで開催させていただきました。
そうでしたか。私自身もずっと見させていただいてすごく勉強になった講座だったんですけれども、参加者の皆さんのご様子見ていていかがでしたでしょうか？
はい、それぞれグループで討議をする、まあ、ミーティングをする機会があったんですが、かなり活発にそれぞれ皆さんいろんな感じたところを話していただいて、リアルな災害の経験した方からの体験談を聞いた上で のお話し合いでしたので、いや本当に皆さんいろんな意見があって気づきがあったというふうに思います。
そうですね、皆さんとてもとにかくいろんな意見交換があって、自分自身の防災力向上になんかつながったような感じがしますね。
そうですね、やっぱり具体的に災害を経てきた方からのリアルな話でしたので、それぞれこういった話を自分の中で蓄積をして参考になるんじゃないかと思いますし、皆さん本当に良い機会になったというふうに感じることができました。
今回この災害エスノグラフィーとあと三角巾の、ね、講座がありましたけど、はい、この講座を通して今後この町会で生かしていきたいこと、やっていきたいことがあれば教えていただけますか？
このような機会を通じて、まあ、皆さん少しでも顔見知りになっていただきましたので、まあ、町会としては災害エスノグラフィーの中で出てきた話として、やはり地域の皆さんがコミュニティがしっかりしている、お互いの関係がいいということが災害力を高めることになると思いますので、まあ、皆さんがやはり地域でいろんな形で知り合う機会を増やしていきたい、で声を掛け合う機会を増やしていきたい、それでいわゆる共助の機会が多く発揮できるように防災力を高めていきたいというふうに考えています。
ありがとうございます。ここまでは東新小岩7丁目町会防火防災防犯部長の川島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
東新小岩7丁目町会主催の防災セミナーにお邪魔した様子をお届けしました。当日はね、日曜日の午前中の開催だったんですけど、地域住民の皆さん積極的に参加されていました。災害エスノグラフィーは過去の災害の追体験です。セミナーなどによってね、やり方は様々だと思うんですけど、今回の講座は阪神・淡路大震災の体験を語った音声を聞きながら、同じそのシナリオを読み込んで初めて知ったこととか重要だなって思ったことを書き留めて、それをグループごとに意見交換していくものでした。私自身もね、実際に資料をいただいて書き留める作業やっていました。いろんなグループごとの意見交換している様子もね、取材しながらではあったんですけど、当日ね、同じ取材に来てたジェイコムさんと2人でグループワークっぽいものもね、ちょこっとさせてもらいました。さあ、今回の災害エスノグラフィー、これね、中年くらいの女性の一人語りだったんですけど、第1部が震災直後の様子、第2部が避難所での生活についてでした。それぞれね、話を聞くだけでも壮絶で、まあ、私自身がその場にいたらこの女性のように気を回して行動できたのかな、今の私だったらこういうことができるかもしれないな、なんて考えながらシナリオを読んで聞いていました。グループワーク中の皆さんの様子もね、もう真剣そのもので、こういう行動が大切だなって思ったとかね、こんな声かけ実際に自分も何かあったらできるようになりたいなっていうね、意見が出ていました。実際ね、シナリオが手元にあるので、それを付箋にメモをして 具体的にここと伝え合うことができるので、とってもね有意義なグループワークだったと思います。そして講義の最後は三角巾の使い方講座でした。2人1組で実際に三角巾を使って止血の方法とか骨折した際の腕のつり方っていうのをね学びました。三角巾って消防署の救命講習でも習ったことはあるんですけど、実際に何度も繰り返さないとやっぱりね忘れちゃうんですよね。 AED とか心臓マッサージもそうなんですけど、特に三角巾は本当にいろんな使用方法があるのでどうしても忘れがちなんですよね。もちろんねどれも使わないっていうのが一番いいんですけど、本当にいざという時にパパッと動けるようにするにはね、定期的な訓練とか勉強っていうのは必要なんだなと改めて思いました。そして今回講師だった日本赤十字社さんのホームページでは電子講習室が無料で公開されています。三角巾のさまざまな使用方法はもちろん、小さな子どもに対する心肺蘇生や気道に物が詰まった時の除去方法などさまざまな、ね、救命に関する動画が公開されています。日本赤十字社救急動画とかね、あるいはこちらのサイト名のウェブクロスで検索してみてください。私はねこのウェブクロス、スマホにお気に入り登録しました。隙間時間とかふって思い出した時にでもね視聴してみたいなと思います。ぜひ皆さんも一度検索してみてくださいね。ここまでは東新小岩7丁目町会主催防災セミナーにお邪魔した様子をお届けしました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。2025年最後の放送もお聞きいただきありがとうございました。来年も全力でこれやってみたいなって思える防災情報をお届けしていきたいと思います。それではまた来月1月の第4火曜日にお会いしましょう。皆さん良い年をお迎えくださいね。さようなら。